社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第109回スタートです。ナビゲーターのトーマス J トーマスです。岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いいたします。はい、というわけで4月に入りまして、桜の季節ですよ。もううららかですよ、ね。はい。
桜咲いちゃったとかもしれないしだと思う。
確かにもうね、うん、もう3月末ぐらい咲きますもんね。ね、
最近、はい、最近早いですからね。ちょっとこういう挨拶がね、そうですね。そう、昔はね、あれですよ。本当に入学式の時の桜がね、当たり前でしたけどね。
ああ、そうか。
うん、今は卒業式の桜の方が多いんだ。確かに。イメージありません。
ああ、そうですね。
そうなんです。
これも、あれなんですかね。地球温暖化とかそういうのの影響なんですかね。ね、
そういう影響なのかもしれないですよね。なんかね。
なんか、もっと地球のことも考えていかなきゃいけないなってなんか思いますよね。
そうですよね。確かにそうです。夏の花見って寒いですよね。
ああ、確かに。
はい、すみません。なんか、トーマスがせっかく大切なことをしよう、お話しようとしようとして、なんか花見という、なんか非常に卑怯なです。4月のは暖かくてしやすいな、みたいな。
そうなのか。あったかい時期の桜、でも桜、ちょっと寒い時期なんですよね、いつも。
そうなんですよ。ね、なんか暖かくなって咲くけど、すぐ寒くなって散っちゃうから急いでやろうとか言うと、なんか寒い中、ブルブル震えてやる
みたいな。ね、今年はどんなお花見を皆さんできているのか分かりませんが。
できているんでしょうか。ね。
ね、楽しいお花見をできてたらいいですね。
していただけるといいですね、はい。はい。
今年度も楽しくやっていきましょう。
はい、やっていきましょう。はい。ありがとうございます。
というわけで、はい、じゃあ今日も相談が届いておりますので、相談、ご回答いただこうと思います。こちらです。ウェブ関連のサービスを提供している会社です。副業で YouTuber として食べていきたいので、その前提として限られた時間での勤務形態での勤務を希望してきた社員がいます。自社では中堅どころの社員です。副業することには反対ではないですし、副業での経験が自社の業務にプラスになることもあると思いますので、基本的には認めてあげたいとは思っています。でも、そもそも YouTuber として成功するのはそんなに簡単なことではないし、彼にそこまでのスキルがあるか疑問です。どちらかというと難しいなぁと思います。だったら自社で副業の分も働いた方がいいのにとも思います。将来的に独立を考えているかもしれないし、自社の競合になるかもしれませんし、また現業との垣根が曖昧になる恐れもあり、そう、また現業との垣根が曖昧になる恐れもありそうで、どう対応すればよいのでしょうかというご相談です。なるほど、YouTuber。なんか多そうですね、今。こういう社員さん。うん、
ね、
はい、
そうですよね。なんかね、いろいろと可能性が広がってきてますからね。
そうですね。
うん。
YouTuber か。まあ、難しいんでしょうけどね。成功していくのは。
ね、そうなんですよね。うん。そうなんです。ありがとうございます。本当にこんなこ
と。ありがとうございます。
なんかね、いろいろとこう、いろんなことを考えね、はい、この社員さんのことを考えているがゆえに、いろんな発想が湧いてきみたいなね、
はいはい、
方、状況なのかなっていうふうには。思いますよね。まあ、基本的には多分ね、はい、副業はいいことだというふうにはね、うんうんうん、思ってるんでしょうけどねっていうところですけどね。はい、うん、うん、うん。なるほどね。そうでしょうね、うん。まあ、やっぱりあれですかね、それなりにね、ウェブ関連のサービスの会社の方、社長さんですからね、業界のこととか、
確かに
ね、今おっしゃったようにね、YouTuber ら本当に食べていくなんてお前できないよっていう思いもね、当然終わりになるということでね、余計あれなんでしょうね、心配になっちゃってっていうところからスタートしてね。でしょうね。なるほどね。うん、そうっすよね。まあ、パッと聞くとね、難しそうだなと思いますしね、っていうのはね、どうしてもね、思ってしまうしねっていう。
うん、その通りです。う
ん、ありますよね。
うん、
どうしたらいいですかね。まあ、ご相談いただいてるということは、まあ、応援してあげたいという思いが 強いのかなというふうにも思いますのでね。じゃなかったらね、ご相談自体がないと思いますので。そういう意味ではやっぱり、そのね、ベースとしての思いであって、この副業をするということをやっぱり、はい、応援してあげるという前提でね、考えるということじゃないかなともちろん思いますし、中堅どころで、それなりに優秀な社員さんだということですので、はい、まあ、この番組でも繰り返し申してます。そういう方は辞めていただくというのは本当にね、会社にとってのマイナスが大きいですから、同じようなスキルを持った、同じような経験を持って、同じように自社のことを知ってる人を、再び雇うというのは、まあ、それはそれですごい、はい、労力もかかってくることになりますので、ベースはやっぱり働き続けたいという方は、いろんな形で働いていただくのがいいのかなっていうふうに思いますので、ね、はい、まあ、そういう前提で、これからお話をしたいなと思います。
はい。
で、そうですね、いろんな思いが多分、ある中なんですけど、はい、ちょっと思いましたのは、あれですね、だから彼が、まあ、彼がなんで副業でっていうふうに思ってるのかなっていうのがね、
なるほどね。
なんで副業したいって思い始めたのかなっていうことで、はい、その隣接してるよう、まあ、中身は全然変わるのかもしれませんけど、ウェブ関連という非常に大きな括りの中で言うとね、同じような括りの中のサービスじゃないですか、これが。
近いですね、
副業でね、うん、何か、まあそういうのはないか、でも何か自分でものづくりを始めたいんで、メーカーをやりたいんですっていうのとはまたちょっと違うじゃないですか。
う
ん、
そうですね。
って考えると、何が副業って、でないとできないのか、何が正社員として今の働き方を続ける中だと、なんでダメなのって、こんなことは会社では許してくれないんじゃないかとか、会社の方向性としてこういうことは考えてないんじゃないかとか、そこをちょっとまず確認をして副業をしようというふうに思い至った経緯ですよね。整理するっていうのが一番スタートかなっていうふうに改めて思いましたね。
確かにそうですね。
で、前からね、何回もこういうご相談いただいて、結局、中小企業さんってやっぱり、社員さんの可能性をこう応援してあげるっていうのは中小企業さんでがあるからこそできることであって、
確かに。
3年先、5年先、10年先自社がどんな事業をしてるかっていうのはもう本当にわからないし、まあそれはね別にこれからどんどん切り替えていけばいいんだよっていう発想で、そこの柔軟性を認めてあげられるっていうのは中小企業の良さだと思うし、中小企業で働く人のメリットだと思うので、
そうですね。
そこから考えるとなんかあれですよね、本当に。なんで副業じゃないとダメなのって思ったっていうところをまず確認して、いや、だったらうちの社員でやってもらってもいいよ、みたいな話にできるんだったら、じゃあ新しい事業。
それがお互いに良さそう。
そうですね。まあそれはだから副業というか、あなた部門二つ持ってくださいね、みたいな話になるのかもしれませんけどね。二つの部門に属してやってくださいね、みたいな話になるかもしれませんけど。そんなものが一つあるんじゃないかなと思います。
はい、
前提として。
はい。
で、まあその上で、まあ、副業ということは、今回の場合で言うならば、まあ、このウェブ関連事業の会社で働く時間を、まあ、正社員としてではなくて、まあ、あれは、それをどう呼ぶかは別にして、今よりも減らして、で、残りの時間は、いわゆる、社員さんがやりたい副業に使いますっていうことなので、社長さんも書いてましたように、そのルールを明確に、こう、きちんとして、設定するっていうことは、今の点を踏まえた上で、やっぱり副業的な働き方をしたいんですっていうことをおっしゃった場合には非常に重要なことになりますよね。
そうですね。
で、だからまあいろいろとあると思いますけど、もちろんなんていうんですかね、競合になるようなものとか、自社の、はい、 そのノウハウ的なものとか、うんうん、そういうものをこう何か秘密的なものを流用して実際の、あの自分がやる副業に生かすっていうことも、うんうんうんうん、もちろんダメですよっていうことであり、はい、
うん、
あの、その確認はきちんとしようねっていうことだったりとか、あと、もちろんあれですけど、その自分、その会社の業務ではない業務になるので、あの、はい、だからこの会社に勤務してる間は副業のことをやってもらっちゃ困るよっていう話もね、うんうん、ありますよね、
うんうんうん。
あの、うん。という話もあるので、あの、その辺は、こう、きちんとルールとして定めておくし、あとやっぱり大事なのは、あの、うん、それをどうやって確認するのっていうことに関しても、整理をしておくっていうのが、
なるほどね。
大事ですよね。特にパソコン関連でね、はいはいはい、ウェブとかですと、ね、いや今、この人が打ってるメールは何のメールなのっていう。
確かに、例えば見れないですもんね。
見れないじゃないですか。
うん。
だから、その辺はね、ちょっと、どうするの、うん、みたいな話は、ちゃんと設定するし、うんうんうん、まあ少なくともね、お互いに気持ちよく仕事をするために、はい、もう確実にそのログとかは取らせてもらうし、パソコンの状況っていうのももうチェックさせてもらうかもしれないよ、みたいなことっていうのは、ちゃんとルールとして、もし副業でやってもらうなら設定しておかないとね。
確かに確かに。
その辺が曖昧なままになってしまう。いや、そんなこと言ってませんでした、みたいな話になると。
うんうんうん、いや、やっちゃいがちですよね。うん、そういう副業のこととか会社で、ちょっと今こっそりやっちゃうみたいなね。そういう
間が絶対刺すから。緊急のね、緊急の対応、ね、緊急の対応しないといけないんで、メール化しちゃおうみたいな、はい、メール化しないといけないんで、そこにね、
そうそうそう、
なんか、その文章を作るところからなんか治療あれするところか考えると30分ぐらい費やしちゃいましたみたいな話は、
なるなる、
うん、非常に安易に考えられる、多分出てくる状況だと思う。
ですね、
でも、まあ、その時にどうするかっていうのも、もう社長さんが決めればいいことなんですけど、うんうんうん、
なるほ
どね、まあ一つは全然そんなのやらないでねっていうことだったら本当にやらないでね。うんうんうん、まあやらないでにした方がいいのかなと思いますけど、ね、はい、もう再現なくなってっちゃいますからね。
確かにね、線引きが難しくなっちゃいますよね。うん、
はい、
はあ、ルール設定ですね、やっぱね。
そうそうそう。で、やはり、やらないでとかっていうことですると、まあ、その辺が曖昧なまま言ったりとかすると、うん、なんかこう、感情的な思考の中での話の中になると、はい、まあ、よく出てきがちなのは、いや、そうは言ったって、正社員さんだって何やってるか分かんないですよね。
うん、
通販、なんかネットで勝手に、LINE で、ね、
まあ、ありえますよね。全然。
個人的なやり取りしてる人たくさんいますよとか、はい、関係ないウェブ見てるじゃないですか。なんで僕だけダメなんですか、うんうんうん、みたいな話は、別の会社さんからもよくいただいたりとか、それは社員さんの、ね、その労務管理という面でいただきますけど、
うんうんうん、
まあ、そんな話が出てくる前に、いや、お前そうは言ったってそれやらないって約束しただろっていう、その条件であったんだよ、
はい、確かに
っていうことはちゃんと。
前提のそのルールがね、あるかないかで大きく違います、ね。
立ち戻れないと、いけなくなりますんでね。その辺はちゃんとしっかり設定しとくっていうことは必要かなと思いますし。あとはその、そうは言ったってね、基本的に原則としての労働時間をじゃあ今よりも減らすっていうことはあったとしても、うんうん、当然ね、業務的に繁忙期だったりとか、周りの方が納期、うん、ね、非常に納期で困ってて、なんとか、関わりたいみたいな時は、まあその時はちょっと融通して、うんうんうん、まあ残業になるんでしょうけれどもね、はい、残業ちゃんとしてくださいねとかっていう、
うんうん、
そんな面のお願いとかも、ちゃんと決めておくっていうことは大事かなと思いますので、はい。ルールをちゃんと定めて、定めるときにそれをどうチェックしていくかということもきちんと決めた上でスタートするというのがまず大事ですし。で、あとは、それもやりっぱなしにするんじゃなくて、まあ最初1ヶ月経ってみてどうかとか、あとは3ヶ月に1回ぐらいずつ、その間どうでしたみたいなことは確認をしといくことも最初から決めとかないと、そうは言っても、ね、やり始める前にいろいろと想定したことっていうのは、全部わかんないですからね。途中で、いや、そう、こうは想定したけど、やっぱりこんなことが発生したとかっていうのはあるんで、はいはい、やっぱりそれをどう修正していって、お互い気持ちよくルール、まあ、どうルールに盛り込んでいくのかっていうことは、最初から、どの時点でちゃんと確認しようよとかっていうのは、しっかりと決めておくべきかなと思いますので、そんなところまで整理をしていただくというのが、やっぱり大事なところなんじゃないですかね。
確かに。なるほど。はい、ありがとうございます。 今日の配信でどうでしょうかね。お悩みが解決されてればいいんですけれども、なんかここからさらに湧いてきた疑問や質問、相談などなどありましたら、ね、ぜひ、概要欄に岡本先生の LINE 公式アカウントのリンクがありますので、ぜひそちら友達追加をしていただいて、メッセージを送る形で、どしどし送ってきていただけたらと思います。はい。というわけで番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。
はい。ありがとうございます。はい。今回はまさにね、ちょうど4月になって、の第一発目の配信ということでございますので、はい、今までも何回か申し上げていることであるんですけども、
はい、
ちょうどその協会憲法を前提で考えると、年度の初めにね、はい、シャリさんの健康診断を受診させましょうみたいなご案内が協会憲法さんから送られてきますので、まあまだ送られてきてないと思うんですけど、やはりその、はい、これは前も申し上げたと思うんですけど、4月とか5月って、はい、病院さんがやっぱり病院として空く時期らしいんですよ、やっぱり。予約がなかなか他の時期に比べれば入りづらいっていう時期みたいなんで、それなりに人事異動がね、落ち着くまでっていうのに時間かかりますっていうのはもちろんあるし、あとはその、さっき今申し上げた協会憲法さんからその書類が届くのがやっぱり4月の中旬ぐらいなのかな、になるんで、まあそこからすぐって言っても、なるんで、という面からもやっぱり予約が取りやすいみたいなことは医療機関の方に聞いたことあるんで、もし対応できる会社さんでしたら早めにやっていただいてしまった方がいいのかなっていうふうに思います。
なるほど。
はい。
今のうちにちょっと動いておきたいですね、それは。
前と動いた方がいいかもしれないですよね。
なるほどね。はい。
少なくとも冬場のとか、はい、まあ冬場はあまりみんなインフルとか風邪とか入るときには行きたがらないんで、まあじゃないと、まあ繰り返し言ってますけど、割と、混み合う時期っていうのはありますので、まあそれは混み合うっていうのはやっぱり、なんていうんですかね、よくわかるんですね。なんでここに混むのかっていうのはわかるんで、逆に言うと4月5月っていうのは割とこう空いてるという情報を聞いたことがあるので、そこをうまく活かせるならば活かしてくださいという話です、
はい。いいこと聞きましたね。活かしていきましょう。はい。というわけで今週もありがとうございました。はい、
社会保険
労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい一人ダメの社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第109回この辺で締めさせていただきます。岡本先生、また来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。